改めまして皆さんおはようございます、少しずつですけれどもこうして礼拝堂に集まれるってもう心が違いますね。本当にワクワクして本当に嬉しくなります。まあこれから本当に多くの人と一緒に礼拝を持っていきたいと思います。今日の説教ですけれども祈りシリーズ、今日はネヘミヤから学びたいと思います。今日のタイトルですけれども私たちの神は私たちのために戦ってくださるです。少しネヘミヤについて説明したいと思います。ネヘミヤの職業、それは王様の検釈官でした。検釈官というのは王様の側近ですね。もう近くにいて王様の世話をするんですよ。で食べるものとか飲むものに何か悪いものが入ってないかとか、そのようなものを本当確かめて王様に差し出す仕事をしています。なので王様に本当に信頼関係ないととても務まらない仕事です。で何をした人かと言いますと、BC445 年ですね、エルサレムの城壁が150年間崩れたままだったんです。でその城壁を多くの民と一緒に再建しました。でそれだけではなくて、その後民の生活ですね、その再建のために改革をいろいろとした人です。はい、まず最初のポイントですけど、一人の祈りに応える神ということでお話ししたいと思います。ネヘミヤ記は何ですか、エリアのように天から火が降ってくるとか、ね、神の大軍が見えるとか、もう一切ないんですよ。もうかなり昔のことですけど、子どものクラスでこのネヘミヤ記をやったんですね。で、あまりにも盛り上がらなくて、もう二度とやるかと思いました。で、何ですか、思い出したんですけど、一人の子が、なんかネヘミヤはどういう人って聞いたら、なんかその壁を修理したおっさんでしょって。もう全然神様が伝わらなかったことを覚えてます。ですけれども、私は改めてこのネヘミヤ記を最近読んで、いや、すごく衝撃を受けました。ネヘミヤの神様に対する献身的な心、それと態度に私は心を動かされました。まさに天から火が降ってきたのようにかのように私はすごくもう自分自身を作り変えられたいなっていうふうに思いました。早速聖書を読んでいきたいと思います。ネヘミヤ記1章の1から4節です。ハカルヤの子、ネヘミヤの記録。第20年のキスレウの月、私が首都スサにいた時のことである。兄弟の一人、ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、私は捕囚を免れて残っているユダの人々について、またエルサレムについて彼らに尋ねた。彼らはこう答えた。捕囚の生き残りでこの州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち砕かれ、城門は焼け落ちたままです。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を断ち、天にいます神に祈りを捧げた。ネヘミヤはエルサレムの 城壁、それから人々の悲惨な姿、そのような状況を聞いて座り込んで泣きました。幾日も嘆きました。そして職を立って祈り続けました。皆さんどうですか？最近このような心、態度あったでしょうか？まあ私、幼い頃の話になるんですけど、もう全く同じような状況がありました。私が心の底から信じていたウルトラマンが死んじゃったんですよ。すいません、何を言ってるか分かんないと思うんですけど、いや当時私にとってみたらウルトラマンはもうヒーローなんです。でまさかその最終回でウルトラマンが死ぬ、もう ありえなかったんですよ。夢にも思ってなかった。で本当ですよ、これ作ってないです。本当にもう座って泣きました。でもう何日嘆いてたか分かんないです。で5歳だったかな、もう生きる希望を失いました。まあ、なぜこの話をしたかというと、まあ、意味があります。まあ、ちょっと思い出したくもないんですけど、まあ、5歳だったですね。5歳の私にとって、まあ、家族関係というか両親との関係が、まあ、本当に私にとって辛く苦しかったんですね。心の行き場が全くどこにもなくて、なんか頑張っても僕よりできる人と比べられていましたね。で、なんか、いや、なんだろう、言うこと聞かないとやっぱり罰がありました。うん。で、たとえ架空の話でも、僕を守ってくれる人、僕のために戦ってくれる人を心の底から欲しかったのを覚えてます。なんか心の底から信じてるものを失ってしまった時、それが崩れてしまった時、人は泣いて嘆いて祈ることしかできないですね。ネヘミヤにとって神殿はまさに自分自身でした。ネヘミヤとエルサレムにいる人々は一つでした。ではなぜネヘミヤがこのような態度を取る必要があったんでしょうか。なんで150年もの間城壁が崩れたままだったんでしょうか。なぜ人々が不幸でいたんでしょうか。その答えは次に読むネヘミヤの祈りに現れています。続いて聖書を読みたいです。ネヘミヤ記1章5節から8節を読みします。私はこう祈った。王天にいます神主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り、慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け、目を開き、あなたのしもべの祈りを聞いてください、お聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も、罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。 まあね、ネヘミヤの祈りはずっと続くんです。ネヘミヤはどうですか、ね、城壁が元に戻りますようにとか、人々が幸せになりますようにと一切祈っていないです。ネヘミヤはこの悲惨な状況の根本にある罪に直面しています。まあこのようですね、第一コリント6章の16節、私たちは生ける神の神殿なのです、そのように書かれています。まあ神殿は私たちですね。で、神殿は神様によって建てられます。しかし神殿は罪によって崩されてしまうんです。ネヘミヤは罪を心の底から憎んでいました。その思いが泣いて嘆いて祈る姿に現れています。まあ、私自身もなんか状況が変わるように祈りがちなんですよ。でもその前にまず自分自身罪を認めて神様に立ち返る必要があるということ、改めて覚えたいです。まあ、これ読みながらいろんなことを思い出しました。まあ、以前私が、まあ、息子が中学2年かな、バプテスマを受ける前です。息子に対して私は今までのやっぱり自分の罪を謝罪しました。で、その時息子何を言ったかっていうと、謝って終わりなのって。息子の言う通りですね、謝って終わりであればやっぱ神様いらないんですよ。イエスの十字架も全く意味がないんです。私はその後やっぱりその息子に謝る以上に神様に立ち返る必要がありました。自分の罪を認めて悔い改めた姿を息子が見ることで、やっぱり息子は私に対して許してくれました。私はもう二度と犯さないと決心をして、もうそれ以降やっぱりそれにとどまり続けています。まあ、私は本当に罪深いですね。職場においてももういろんなところで毎日のように罪が出てきてしまっています。でもその都度神様に立ち返ることでやっぱり許しを得られる。周りに兄弟姉妹たちに話して、そして一緒に祈ってもらう。それで私はまた立ち返ることができる。私はそういうものです。最近も娘に対してありました、私のやっぱり軽率な態度、娘を傷つけてしまいました。まあ、同じように私は娘に謝って本当に許しを請いました。まあ、今でもその時決心したことを続けて行っています。まあ、イエスは罪を犯したら、戒めなさい。で、悔い改めたら許してあげなさいと言われました。やはり悔い改めなくして罪の許しはないんですね。もう最近私はいろんな本とか、記事を読むんですけど、もう最近読んだ記事はあまりにももう本当に辛くて、もう途中でちょっと読めなくなったんですね。まあ、それどういう記事かっていうと、どれほど多くの子どもたちが大人の身勝手な罪で 命を落としてしまっているかということでした。すごく心が痛くなりました。まあ、改めて皆さんは罪を認めて神様に立ち返るものでしょうか。改めて皆さんの家は罪を認めて神様に立ち返る文化がありますか。またあなたの小グループはどうでしょうか。まあ、妥協とか、まあ、罪を見て見ぬふりとか、まあ、やろうと思えばできちゃいます。まあ、あまりこういう話は聞きたくないかもしれませんね。ですけれども、私たちは神様からいただいた神殿なんです。神様が建ててくださったんです。でもはっきりここで分かりますね。罪を認めて立ち返ることで神殿は再建されます。そしてその私たちを通して神様がどれほど大きな素晴らしいことを成し遂げてくださるか、それが神様からのメッセージです。ネヘミヤは神様を正しく見ていました。同時に罪も正しく見ていました。私たちも神様を正しく見て罪を正しく見るものでありましょう。まあ実際にエルサレムの城壁を再建するためにはもう多くのお金とか材料がかかるんですね。ネヘミヤはそれを分かっていました。とてもとても王様の、まあ、検借官だったんで、王様の力を借りなければそれが成し遂げられないってこと。彼はよく分かっていました。で、ひたすらそのタイミングが訪れるように祈り続けていました。続けて聖書をお読みしたいと思います。ネヘミヤ記2章の2から5節をお読みします。アルタクセルクセス王の第20年、2、3の月のことであった。王は葡萄酒を前にし、私が葡萄酒を取って王に差し上げた。私は王の前で暗い表情をすることはなかったが、王は私に尋ねた。暗い表情をしているが、どうしたのか。病気ではあるまい。何か心に悩みがあるに違いない。私は非常に恐縮して王に答えた。王が常しえに生きながらえますように、私がどうして暗い表情をせずにおられましょう。先祖の墓のある町が荒廃し、城門は火で焼かれたままなのです。すると王は何を望んでいるかと言った。私は天にいます神に祈って王に答えた。もしもしもべがお心にかない王にお差し使えなければ、私をユダに先祖のある墓のある町にお使わしください。町を再建したいのでございます。まあこの時もう4ヶ月経ってるんですね。最初に嘆いて祈ってから。でその間ネヘミヤはもうこのタイミングをひたすら待って祈っていました。決して自分の焦ってこう感情で行動することはなかったです。で、その結果、なんと王様から声かけられたんですね。ただし、なんか暗い表情してる？どうしたの？でね、これって検借官にとって首宣告なんですよ。うん、王様から心配される？これ一番やっちゃいけない。態度でした。なのでネヘミヤは、まあここに書いてありますね、恐縮して答えたって。もうビビったんですよ。これなんかネヘミヤもビビるのかってなんかすごく安心しました。私はでもすぐ そのすぐ後、王様は何を言ったかと言いますと、何を望んでいるのかって。で、まさにネヘミヤが望んでいたタイミングが来たんですよね、これ。きっとネヘミヤは、来たって。なんか思ったんじゃないですか？で、ここからがすごいんですね、ネヘミヤは。で、ここで祈ってから答えるんですよ、王様に。これすごくないですか？王様との会話の最中に祈って答える？いや、これすごいなと思いました。うん。で、他の箇所は私はこう祈ったって書いてあるんですよ。でも、なぜかここだけ書いてないんです。で、ここが知りたいんですよ、私は。ここ知りたくないですか？どういう祈りしたんだ？この状態で、いや、なぜかというと私ちょっとやったことがあるんですよ。これ社長と話をしていて、あまりにも社長が身勝手なことを言ってるから私祈ったんですよ。そしたらもうひどい目に遭いました。なので書いてほしかった。でも大体わかりますね、この時の祈り。やっぱり心の中で祈っててるんじゃないかな。言葉に出してないと思います。多分このタイミングですか、今が時なんですか。多分そういう祈りをしたんじゃないかなと思います。まあ神様は必ず忍耐して祈っているものに対してベストなタイミングをくださる神様です。まあ私ユースキャンプに行ったんですけど、本当に神様がもう本当に身近にいると感じたキャンプでもありました。いろんな子供たちにとって私はあ、タイミングだって、時が来たってすごく思って本当に興奮しました。皆さん、このネヘミヤのようにまず謙虚になって罪を認めて立ち返るものでありましょう。そしてひたすら信じて祈るものでありましょう。神様は一人の祈りに応えてくださる神様です。私たちはその神様を信じて歩んでいきたいと思います。次に、一人の心を動かす神ということで話したいと思います。王様はこの後ネヘミヤに協力して働いてくださいました。で、ネヘミヤは祈るだけではなくて自らエルサレムに行って行動していろんな人と共に再建をしていきます。続いてお読みしたいと思います。ネヘミヤ記2章の12から13。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者と一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされていることを私は誰にも告げなかった。夜中に谷の門を出て竜の泉の前から糞の門へと巡ってエルサレムの城壁を調べた。城壁は破壊され城門は焼け落ちていた。ここで書いてありますね。私の神が私の心を動かした。いや、もう最近私はもうどれほど神様に心を動かしていただきたいって思ったかわからないです。まあ最近コロナ禍もあったり、もう思い通りにいかないんですよ。どうですか皆さん、不安や恐れで、まあ職場とか学校とかさまざまな出来事、まあ周りの声とか態度に 支配されてないですか？私、最近読んだ本があるんです。これ絵本です。絵本、2番目の悪者という絵本で、まあ、ちょっと表紙に書いてありますけど、考えない行動しないという罪って書いてある。これ動物の話なんですけど、もう全く笑えないです、はっきり言って。まあどういう話かっていうと、なんかある噂が、間違った噂がやっぱり広まって惑わされて、もう最後はすごいことになります。完全なバッドエンドです、はい、バッドエンドが好きな方はおすすめです。ですけれども、本当に私の身の回り、私たちの身の回りには本当に心が持ってかれる出来事ありませんか？ね、私はやっぱり毎日祈ってます。聖書も読んでます。毎週聖書も取ってます。だけど持ってかれるんです。世の中の力は強いです。ネヘミヤにも壁を妨害するさまざまなものが現れるんです。でもすごく参考になります。続いて読みたいと思います。ネヘミヤ記3章の35から38を読みます。アンモン人のトビアはそばから言った。できたとしても、そんな石垣など狐が登るだけで崩れてしまうだろう。私たちの神をお聞きください。このように恥ずかしめを受けているのです。彼らの投げつける侮辱が彼らの自身の頭上に降りかかり、囚われの身となって異国で恥ずかしめを受けるようにしてください。その悪を許さず、その罪を見前から消し去らないでください。彼らは再建に励む者をあざけています。私たちは城壁の再建をはじめ、その全長にわたって高さの半分まで築いた。民には働く意欲があった。ネヘミヤは城壁の再建を妨害する者に対してすぐに祈りで戦ってるんですよ。私もありますね。なんか言い合いになっちゃって、本当に心がもう持ってかれちゃう。自分の心がとても守られなくなっちゃう。なんかいつの間にか僕が悪いものに なってしまってるとか、そうなるともうなんか意欲なんて出てこなくなっちゃう。ですけれども彼らは祈ることで、すぐに祈ることで神様に頼り、妨害するものと戦っています。まあ私たちは本当に惑わされやすい、ね、心が持っていかれやすい世の中の中で、やっぱり祈りによって戦うことも必要だと思います。私たちは神様に心を向けて、神様に心を動かしていただきましょう。必ず神様はあなたの心を動かそうとされて、あなたを通して御業を行ってくださいます。はい、これは、バケットリストという一冊のノートですね。こういうノート売ってるんですね。で、最近私は10年ぶりぐらいに書いてます、また。はい、これ何かというと、自分が死ぬまでにもう成し遂げたいこと書くんですよ、うん、それで、その成し遂げたことはチェックする。で、まあ、最近書いてる中で、まあ、それだけじゃなくて、私何を書いてるかというと、今まで成し遂げられてきたこと書いてるんです。で、乗り越えられてきたことも書きました。で、神様がどれほど今まで成し遂げてくださってきたのか、本当によく分かりました。 で、些細なことでも神様が働かないでやったことはないんですよ。本当に私はまさに神様に心を動かされる瞬間でもありました。私たちは本当に神様がどれほど私たちの間で働いてきてくださったのか、それを確認する必要があります。それによって私たちの心はすごく動かされます。私たちはいつも神様を覚えて歩むものでありましょう。最後にまとめていきたいです。まず私たちは罪を認めて神様に立ち返るものでありましょう。次に私たちは必ずベストなタイミングを与えてくださる神様を信じましょう。そして具体的に祈り続けましょう。最後に私たちは神様に心を動かされて実行していきましょう。150年間もうそのままだったエルサレムの城壁が52日間で再建したこと、そしてそれが一人の人の祈りから始まったこと、それは私たちにとって本当に希望です。ネヘミヤと同じように私たちはやっぱり日々多くの戦いがありますね。ですけど神様はあなたの祈りに応えてくださる神様です。あなたの心に働いて動かしてくださる神様です。私たちはネヘミヤが見ていた神様と同じ神様を信じています。神様によって私たちが思い願っていること必ず成し遂げられます。最後にネヘミヤ自身が語った言葉で終わりたいと思います。ネヘミヤ4章の14節、私たちの神は私たちのために戦ってくださる。説教は以上になります。ありがとうございました。